イエス・キリスト様の復活を祝う復活祭、および先に天に召された兄弟たちを偲んでの昇天者記念礼拝です。皆さんの前に19名の遺影が置かれています。どうぞこの修法の裏をご覧ください。下段の右より、山下進む兄弟、1992年平成4年1月14日昇天84歳。白石弘明兄弟、1992平成4年1月21日昇天66歳。池田俊彦兄弟、1994平成6年9月13日昇天58歳。鶴井貴美子姉妹、1995平成7年1月8日昇天80歳。西牟田千佐子姉妹、1996平成8年6月4日昇天71歳。中段に移ります。右端より、白石由紀子姉妹、1997平成 9年3月6日昇天67歳。久賀陽子姉妹、2005平成17年2月28日昇天57歳。鶴内房子姉妹、2006平成18年10月1日昇天81歳。池田もよ姉妹、2007平成19年4月3日昇天90歳。森田めぐみ姉妹、2008平成20年6月7日昇天29歳。中村初子姉妹、2008平成20年9月26日昇天95歳。中村拓郎兄弟、2009平成21年8月6日昇天59歳。上段に移ります。右端から、伊藤文友兄弟、2010平成22年7月21日昇天68歳。中園智恵姉妹、2010平成22年9月6日昇天88歳。鶴井富江姉妹、2011平成23年5月4日昇天71歳。柿脇道代姉妹、2011平成23年5月10日昇天72歳。黒岩紀美子姉妹、2013平成25年2月27日昇天90歳。田中克樹兄弟、2015平成27年12月3日昇天89歳。船林貞子姉妹、2016平成28年2月28日昇天85歳。以上の兄弟姉妹です。この方々は現在この地上の生涯肉体を離れ、その霊はイエス・キリスト様と共に天の御国にあります。そしてやがて聖書の約束の通り、よみがえって新しい体を持ち、再びこの地上に戻ってこられます。その約束は第一テサロニケ4章の16から18節にこう書いてあります。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者、この19名のことです。まずはじめによみがえり、次に生き残っている私たち皆さんのこと、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。再び相まみえることができる、その希望があることを皆さんにお伝えしたいと思います。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました聖書の御言葉、神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書をお持ちの方は開いてください。コリント人への手紙、最初に15章20節だけ、今日は野村さつき姉妹に読んでいただきます。では第一コリント15章の20節を読んでください。
すなわち アダムによってすべての人が死んでいるように。
20節を読んでください。
あ、失礼いたしました。しかし今やキリストは眠ったものを発音として死者の中からよみがえられました。
しかし今やキリストは眠ったもの、聖書はクリスチャンとして死んだ人を眠った人と言います。の初歩として死者の中からよみがえられました。今日は初歩となられたイエス様というタイトルでお話をいたします。私たち人間は誰でも関係の中で生きています。この天と地とその中にあるすべてのものをお作りになった神様は、初めの人を作られた後、ね、こう言われました。創世記2章の18節、人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。こうして神様は人から女を作られ、夫婦を作り、埋めよ、増えよ、地を満たせと家族を作り、社会を作り、人を全地に増え広げられました。私たち人間はすべて関係の中で生きています。そして関係の中で神様は愛を与えてくださいました。愛は神様から与えられ、愛は関係の中で成長していきます。ですから愛の反対の言葉は無関心です。ヨハネ第一の手紙4章7節にはこう書いてあります。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っていますとあります。愛の源はですね、創造者なる神様です。私たち人間は初めから死ぬようには作られていません。神がお作りになった初めの人は神様に愛され、祝福され、完全な神様の目から見てもね、それは非常に良かった。何の欠点も欠けるところもありませんでした。はい、では創世記を開きます。2章です。聖書をお持ちでない方はどうぞお聞きください。代表して読んでおります。では野村姉妹、創世記の2章の8節と9節を読んでください。
神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。
神様は初め作った人をエデンの園に置かれました。エデンというのは楽しいという意味です。まさにそこは楽園です。しかしエデンの園には中央に2本の木がありました。1本は命の木、これを食べると神様の命に預かり永遠に生きる命です。でそしてもう1本は善悪の知識の木と書いてあります。これを食べると自分で何でも良し悪しを決めてしまいます。はい、では野村姉妹、2章16、17を読んでください。
神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのままに食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。
16節に、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。神様が私たち人間にお与えくださったもの、それは自由意志です。選択の自由です。私たち人間は自分で自分の人生を決めることができます。神を信じることも、人を愛することも、将来を決めることも、その人の自由意志によらなければなりません。そして神様は人間に一つの戒め、 禁止事項をお与えになりました。そこが17節。しかし善悪の知識の木、その真ん中にあるもう一本の木からを取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。あなたはエデンの園のどの木からでも思いのまま食べてもよいが、ただ一つ善悪の知識の木、つまり自分で何でも良し悪しを決めてしまうとあなたは必ず死にます。で、聖書は死ぬというのは亡くなるとか消滅するという意味ではありません。関係がなくなりますよという意味です。神との関係を失いますよ。その結果人との関係も失い、さらにこの自然界との関係も失いますよという意味です。人間は元来関係の中で生きるように作られています。その関係を失ってしまいます。だから善悪の知識の木からは決して食べてはいけません。これが神様の私たち人間に対するたった一つの禁止事項です。しかし人間は蛇の姿をとってやってきた悪魔サタンに誘惑され、野村姉妹3章の4から6を読んでください。
そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒に行った夫にも与えたので夫も食べた。
蛇は女に近づき、女を誘惑し、女を騙しました。あなた方は決して死にません。ですね。女が見ると、その木はいかにもですね、食べるのによく、目にしたわしく、賢くする、いかにも好ましかった。女は誘惑に負けて、その木を取って食べ、ですね、夫にも与えました。神様が取って食べてはならない、食べると必ず死ぬと言われた善悪の知識の木から取って食べてしまいました。私たち人間に死は初めからあったものではありません。人間はもともと死ぬようには作られていません。死は後から来たものです。ですから人間は死を受け入れることができず、誰でも死にたくないのです。もともと死は私たちにですね、伴ったものではありません。物理学者のアルバート・アインシュタインは言いました。無限なるもの、それは宇宙と人間の愚かさであると言いました。最初の人、アダムの遺伝子を受け継いだ全ての人間は死の運命にあります。神様に背いたゆえです。人間誰でもこの地上の生涯の終わり、死を迎えなければなりません。関係の中で生きるはずの人間が創造者なる神との関係、人との関係、この自然界との関係を失ってしまい、永遠の滅びの運命へと定められてしまいました。しかし愛なる神様はそのような絶望的な人間に救いの手を差し伸べてくださいました。最初に読みました。第一コリント15章に戻ります。では野村氏、第一コリント15章の20から22まで読んでください。
しかし今やキリストは眠った者の初音として死者の中から蘇られました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。
最初の人アダムの違反によってすべての人が死の運命に定められましたが、ここにキリストによってすべての人が生かされるからです。 エデンの園には2本の木がありました。アダムは神様が禁止された木から取って食べましたが、もう1本の木、命の木であるイエス様は、私たちがもう一度生きる道を備えてくださいました。聖書で生きるとは、関係が回復する、交わりが回復するという意味です。神との関係、人との永遠の関係の回復を成してくださいました。それが十字架です。皆さんの前に置かれている19名の写真、私はこの全員の人生の終わりを知っています。まあ、この方々全てについてお話しすることはできませんが、白石博明兄弟、がんだと聞いて私が久留米大学病院にを訪ねたのは、暮れも押し迫る12月28日、看護師詰め所の隣の部屋の窓際に寝ておられました。挨拶をした後、私はこう言いました。白石さん、イエスキリストを信じたら天国へ行けますよ。すると、どういうことですかと尋ねられたので、キリストの十字架による罪の許しと永遠の命について語りました。白石さんは、私は今までいろんな話を聞いてきたが、そのような話は初めて聞きましたと言われ、私がイエスキリスト様を信じますかと尋ねると、はいと言われたので、一緒に祈り、ね、信じ受け入れました。するとふーっとですね、心に平安が満ち、病の苦しみはありましたが、穏やかな表情になり、年が明けて1月21日に天に召されました。まさに亡くなる23日前にね、信じて救われました。修法の裏の先ほどの名簿の下のところに、御言葉に第一コリント6章14節、神は主をよみがえらせましたが、主というのはイエス様のこと、その御力によって私たちもよみがえらせてくださいます。私たちがイエス様につながっているならば、イエス様が復活されたので、私たちも同じく復活の命に預かることができるのです。15章の20節、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。イエス・キリスト様は、私たち人間のすべての罪を負って十字架にかかり、死なれ、葬られましたが、すべての人間の中の初歩としてですね、死からよみがえられました。で、初歩というのは、最初に収穫する穀物のこと、最初の実のことです。つまり、後に続くものがいるということです。聖書を見ると、復活には順序がありですね、5段階で起こります。イエス・キリスト様は今から2000年前死からよみがえられました。今日2018年、今日は4月1日ですが、この時点で死からよみがえっておられるのはイエス様だけです。他の誰もまだよみがえってはいませんですね。2番目に復活するのがですね、週末、イエス・キリストのイスラエルに2人のですね、証人、キリストの証人が現れます。黙示録の11章の11節に書いてあります。彼らは獣と呼ばれる反キリストに殺されますが、3日半経ってよみがえり、雲に乗って天に上げられます。で、2番目の復活するのは2人の証人です。で、3番目がですね、はい、テサロニケ第一の手紙4章を開いてください。野村姉妹、16節を読んでください。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、
はい、今世界のニュースは非常に混乱しておりますが、私たちはいつまでこの地球は、世の中は続くだろうかと思います。聖書ははっきり、今の世の中には 終わりが来るとはっきりですね、聖書は語っています。それは地球が滅びるとか全人類が滅びるというような形ではありません。イエス・キリスト様が天から再びおいでになる、これを再臨と言います。この再臨をもって今の世の中、この地上の今の世の中は終わりますですね。キリストが天から再びこの地上に降りてこられる。で、これを再臨と言いますが、この時にですね、来られる時に、ここにキリストにある使者がとあります。この19名のことです。イエス様を信じて天国に行った人たちですね、先に天に召された主にある兄弟姉妹たち、今は霊だけしかありませんがですね、復活、よみがえりですね、栄光の体を持ちます。そして4番目がですね、次の17節です。では野村姉妹読んでください。
次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
はい、この地上に生き残っている私たちが一瞬にして瞬間的に栄光の姿に変えられですね、第一コリント、これ15章の52節に書いてあります。皆さんはレフトビハインドという映画があったのをご存知だったり、ご覧になったでしょうか。突如ですね、人が消えてき、この地上から消えるんですね。そのことです。一挙に天に上げられ、キリストと共に空中にですね、空中まで降りてこられたこの19名、先に召された兄弟姉妹と会うことになります。だからすでに亡くなってキリストにあって死んだ人が先によみがえり、その後この地上にある私たちが一瞬に変えられて栄光の体に変えられて復活いたします。そして最後5番目に復活するのがですね、イスラエルです。ユダヤ人は全員復活します。それはローマ書の11章の16節に書いてあります。こうしてイスラエルは皆救われると書いてあります。この写真の19名にもうこの世で会うことはありません。ただ思い出が残っているだけです。今日私たちはこの19名を偲んで礼拝をしていますが、私たちがこの地上の生涯を終えた時、キリストのもとへ行き、この先に天に召されたこれらの人々と再び会うことができます。これが私たちの希望です。使徒の働き16章の31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。私の母のことをお分かしさせてください。母はこの中にはいませんですね、もうずっと前に天に召されましたから。私の母は私が24歳の時、母は55歳で天に召されました。私はもう母ともう45年以上会っていません。しかしいつも心に希望を持っています。やがて私がこの地上の生涯を終えイエス様のもとに戻った時に、そこに母がいる。蘇って今度は永遠に別れも死も涙もない、共にすること、住むことができる。これがですね、私の希望であり慰めです。韓国のチョ・ヨング先生がご自身このようなお証しをしておられます。どうぞお聞きください。ほとんどの家族は家族の誰かが亡くなると涙を流し、その別れを悲しみます。それはクリスチャンであっても変わりはありません。ところがある日、チョ・ヨング先生がある家のお母さんが亡くなられたというので、その家に行ってみると、ね、子供たち他家族全員がもうニコニコと笑い、喜んでいる。まあ、初めチョ先生は一体この家族はどんな家族なのだと怪しく思いました。お母さんが死んだというのに家族全員がこんなに喜んでいるなんて、なんという家族なのだ。そしてその理由を聞いてみると、子供のうちの一人が、先生誤解しないでください、私たちがこんなに喜んでいるのには訳があるのです。 私たちのお母さんは健康でした。死ぬ前も健康で、病気は全くありませんでした。70過ぎて、ある日教会での蒼天祈祷から帰ってきて、明日何時に私は天国へ行きます。蒼天祈祷会でイエス様が私のところへ来てそうおっしゃいましたから、そのように準備しなさいと言いました。はじめみんな冗談だと思いましたが、お母さんが嫁に行った娘たちを全部呼び寄せ、家族全員を集めなさいと言い、その翌日お母さんはきれいな服を着て、新しい布団、新しい枕を用意して、ニコニコ笑いながら、そこには家族全員に歌を歌ってくださいと言い、みんなが歌っているとお母さんが、ああ天から御使いが降りてくる、私を迎えに来たと言い、今天使がこの部屋に来ました、私は先に天国へ行きます、皆さんも最後までイエス様を信じて後から必ず天国に来なさいと言い、元気で健康なお母さんは布団の中に入り、そのまま寝るようにして天に召されました。お母さんが天国に行ったそのありさまを目の前に見た家族は、親が死んだという悲しみは全くなく、お母さんが確かに天国に行ったという現実を知って喜んで喜んでいました。ちょうどその時張先生が入ってきたのでした。それを聞いて張先生は、これこそがクリスチャンの死だと思いました。それは死は別れるものではなく、先に天国に行って待っているものだということがはっきり分かったのです。私はよくこう言います。死というのは隣の部屋に入るようなものですよ。先に隣に行ってるから、あなた方は後から来なさい。これがイエス様を信じる者の死です。私たちも後からその隣の部屋、天国に行って、そこに先に行っている人たちとですね、まみえることができるのです。そのことをしてくださったのがイエス・キリストの十字架なのです。ハレルヤ。まあ実は私がこの証しをしたのは理由があります。この19名の家の中に、私のおば鶴井貴美子姉妹とその娘、私のいとこになります鶴井富江姉妹がいます。私の母が亡くなり、昇天式の時、私は親族を代表して集まってくださった人に挨拶をし、こう言いました。皆さん喜んでくださいですね。普通葬式でこういうことは言いませんね。皆さん喜んでください。私の母はキリストを信じて天国へ行きました。私も喜んでいます。ですから皆さんも喜んでくださいと言いました。よしこ先生と私の姉はその証人ですですね。それを言いました。そこに集っていた私のおじはですね、こうじは親が死んだというのに喜べというとね、いぶかしがっていましたが、その場に母の姉鶴井貴美子おばさんがいました。おばは葬式の後家に帰り、娘の富江さんに、こうちゃんはお母さんが死んで喜べて言っているよと伝えると、富江さんは親が死んでどうして喜べるのだろうと、そのことがずっと心にありました。そして別の親戚のお葬式のお葬式で、私はその富江さんに会った時、私はイエス・キリストの十字架と救いを語ると、富江さんはその場ですぐに信じて救われ、続いて私のおばですね、富江さんのお母さん貴美子姉妹も救われ、私は二人にバプテスマを施しました。今二人ともですね、天に召され、この家の家をここに置かれています。このもうこの二人も地上にはいませんが、私の母と同様天国で再会できます。これが私たちの希望なのです。死は悲しいものです。悲惨なものです。残酷なものですけれども、その死の中にも希望がある。それはイエス・キリストが死に打ち勝ち勝利されたからです。誰も今まで死に打ち勝った人は一人もいません。科学も医学も 何とか寿命を延ばし、死を克服しよう、病を克服しようとしておりますけれども、みんな死にます。ですね、死に勝利した者は誰もいませんが、死からよみがえられたイエス様だけがですね、この死に勝利されたのです。イエス様は全ての人の初歩として死からよみがえられました。よみがえられたイエス様は今どこにおられるのでしょうか。最後にそのことをお話しします。じゃあルカの24章を開いてください。では野村姉妹、ルカ24章の13から16読んでください。
ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。
はい、イエス様がよみがえられたちょうどその日、2人の弟子がエルサレムですね、イエス様がよみがえられた地、十字架にかかって葬られよみがえられた地がエルサレムから11キロメートル離れたエマオへ行く途中ですね、2人でこの一切の出来事、イエス様の十字架と復活について話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエス様ご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられましたが、彼らはそのお方がイエス様とは分かりませんでした。2人が歩んでいるところにイエス様の方からそっと寄って共にその道を歩いておられたとあります。去礼姉妹、よみがえられたイエス様は今日も明日も皆さんと共に、皆さんが歩く道を共に歩んでくださるのです。イエス様は静かにあなたのそばにいて、あなたの人生を共に歩んでくださいます。あなたがそのことに気づいていても気づいていなくても、イエス様は共におられるのです。イエス様がお生まれになった時に、赤子のイエス様に一つのお名前を付けられました。でその名はインマヌエルと呼ばれるであろう。それは主がいつも共におられるという意味であるという意味です。これはマタイの福音書の1章に書いてあります。でマタイの福音書は28章まであって、28章にはこう書いてあります。見よ、私は世の終わりまでいつまでもあなたと共にいます。マタイの福音書のテーマはですね、主が共にいてくださるということです。キリスト教信仰が他の宗教と全く異なる点が一つだけあります。それはキリスト信仰は関係だということ、つまり復活されたイエス様と人生を共に歩むということです。イエス様だけがよみがえって今生きておられる神様なのです。イエス様は二人の弟子に静かに寄り添うように自分から近づいて来られました。でも彼らは気がつきません。では一箇所聖書を開きましょう。旧約聖書です。申命記というところですが、4章の7節です。聖書朗読者の人が読んだ後、開いている人は一緒にその箇所をお読みいたします。では野村姉妹、申命記4章の7節を読んでください。
まことに私たちの神主は私たちが呼ばわるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。
はい、では聖書を開いている人を読みいたします。はい、誠に私たちの神主は私たちが呼ばわるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。誠に私たちの神、神、私たちの神様には名前があります。主と言います。でこれヘブライ語でヤーウェって言うんです。ヤーウェは私たちが呼ばわるとき、呼ぶときいつも近くにおられる。 このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。これと全く似たような御言葉が詩編の中には何箇所も出てきます。例えば私だけを読み出します。詩編145編16節、主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。神を呼び求める者には近くにおられるんですよ。詩編91編13節には、ちょっと待ってください。ちょっと間違えました。ここには書いてある、ですね、はい、あ、そうでした、15節でした。詩編91編15節、彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い彼に誉れを与えよう。ですね。私は、彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。神様は私たちが呼び求める時にはいつもそばにいてくださいます。兄弟姉妹、キリスト教信仰は関係です。あなたがイエス様の名を呼べば、イエス様はいつもあなたの近くにいて、あなたと交わり助けてくださいます。ロマ書10章13節には、主の皆イエス様と名前を呼ぶ者、呼び求める者はみんな救われると、こう書いてあります。私たちの罪の身代わりとして十字架にかけられ死んでくださったお方、よみがえって今も生きて私たちと共に人生を歩んでくださるお方、イエス・キリスト様をあなたの人生の救い主、また主として信じ共に歩んでください。あなたの行くところ、行き着くところ、それは永遠の都、天国です。そこにはあなたの家族、先に召された兄弟姉妹がいて、あなたはそこで再会でき、いつまでも別れることなく共に住むことができます。このことをお伝えして私の復活のメッセージといたします。では目を閉じてください。641番を参加してください。兄弟姉妹、また今日集まってくださった皆さん、私たちの人生に必ず来るもの、それは死です。誰もこれから逃れることはできません。死は万が一来るものではありません。一が一来るものです。 100% 来ます。死は愛するものを深い悲しみにですね、陥れてしまいます。事故やですね、事件で亡くなった人の家族の報道がありますが、大きな涙に暮れます。それは私たち人間の力の及ばないこと、しかしその死の中にも希望があります。で、それは復活があるからです。イエス・キリストを信じる者にとって死というのは一つの通過点に過ぎませんですね。こちらの部屋からどちら、向こうの部屋に入るようなもの。やがて私たちもこの地上の人生が終わったら、先に天に召された主にある兄弟姉妹たちと共に交わることができ、あなたの愛する家族と再会できるのです。このことをしてくださったイエス様に感謝し、この本当に喜ばしい福音を多くの人に伝えたいと願います。今日の御言葉を覚えて、しばらく皆さん心の中でまた口に告白してもいいですから、1分間主の前にお祈りいたしましょう。めいめい感謝と